本日は6月25日、東証マザーズに上場いたします、ステムセル研究所、清水貴文社長にお越しいただいております。清水社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず、御社の業務分野としては再生医療ということで、中でもこの再対決バンク事業ということなんですけども、はい、まあ聞いたことあるけど、ちょっと中身よくわかんないなっていうリスナーもいるかもしれませんので、まずこの再対決ってものは何かということと、この再対決バンクの仕組みですね。これをわかりやすく教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。再対決はですね、お母さんと赤ちゃんをつないでいるへその緒の中を流れている血液で、これ 100% 赤ちゃんの血液なんですね。で、まあ、ご想像の通り、生まれて一番最初に出てくる、まあ、血液というのようなものですので、中に、まあ、弱細胞がたくさん入ってるっていうふうにお考えいただいたらいいかなというふうに思います。この細胞をですね、血液を、まあ、将来の医療に備えて保管しておくっていうのが、我々の民間再対決バンクの仕事っていうことになります。再対決バンクはですね、白血病の治療などに使用する目的で保管している公的バンクっていうのがございまして、我々は、その、血液疾患ではなくて再生医療のために保管する民間バンクということになります。
なるほど。そうしますと、その赤ちゃんが生まれたその直後ぐらいにそれをこう採集させていただいてっていうことになるんですか。
はい、そうです。もう出産のタイミングでしか取れない貴重な血液になるんですね。
はい、はい、でそれを例えば冷凍保存みたいな形で。
そうです。はい、そこからですね、まあ、遠心ブリのような形で、まあ、無駄な、ものを取り除いて、はい、幹細胞の部分を、凍結して保管するっていうことになります。
なるほど。で、もし将来、なんか病気になった場合にそれは治療に使えるかもしれないから、ずっともう何年間もずっと保存できるっていうことなんですね。
そうですね。はい、長期にわたって保管するっていうモデルでですね、病気としては、神経系の病気、例えば脳性麻痺とかですね、はい、自閉症とかそういったものに海外ですでに、利用されているっていうこと
になります。ああ、そういう外的な治療じゃなくて、いわゆるこう内科の領域の治療なんかにも使えるんですね。
そうなんですね。再生医療っていうと、切ってそこに何かを入れて再生させるみたいな難しい感じではなくて、基本的に治療といってもですね、幹細胞を、まあ、生理食塩水に溶かして点滴で戻すっていうような形になりますので、そういった難しい治療ではないんですね。
あ、そうなんですね。で、まあ、白血病にもともとだけど、用途としてはかなり広がってきているというふうに理解してよろしいですか。
そうですね。はい。今、再生医療の分野では、脳性麻痺、自閉症、まあ、難聴とかですね。あと、まあ、先天性の代謝疾患とか、そういったものに対して研究が進められているということになります。
そうなんですね。非常に将来性があると思いますね。で、実際、ビジネスのベースでですね、この再対決のその、保管の実績とか、業績の拡大の状況ですね、これ教えていただけますか。
はい、我々今期23期目になるんですけれども、累計で約6万検体の再対決を保管させていただいてます。はい、これは日本には再対決バンク、民間再対決バンク2社あるんですけれども、はい、ほぼ我々 100% シェアを持っているというような状況になってるんですね。
そうなんですか。はい、100% シェアっていうのはすごいですね。
そうですね。はい、まあ若干難しい血液を扱う仕事でもありますので、割と参入障壁があるというふうに考えられますね。
なるほど。で、実際その6万検体ということで、その実績がこう拡大している中でですね、業績についてお伺いしたいんですけども、この3月期の売上高がですね、17億円、経常利益が 1.9 億円と増収増益の見込みということなんですけども、はい、医療系ベンチャー、我々のイメージだと、まあ、かなりその中では安定した業績という印象なんですけども、
はい、
どうしてこのような好業績が実現できたんでしょうか。
ありがとうございます。我々今期、売上は過去最高の売上を、計画しておりまして、その背景はですね、先ほど申し上げましたけれど、再対決って血液になりますので若干扱いが難しく、なかなかまあこう参入してくる会社さんがいらっしゃらないっていうところがあります。
はい、
で、細胞を長く保管するっていう仕事になりますので、保管実績っていうのもこれも一つの参入障壁というか、まあ、我々の強みっていうことになるんですね。やはりこれから10年20年保管するっていう時に、まだ、細胞保管やってない会社さんが、これからやりますっていうよりは、やっぱり我々みたいな長い実績のある会社に、まあ、託す方がお母さん方も先生方も安心して任せることができるっていうことに、そこが大きなアドバンテージになってるというふうに考えています。
そうすると御社のビジネスパートナーというと産婦人科のお医者さんということになって、
はい、
そのお医者さんを通じて 再対決バンクに登録したいという個人の方、
そうですね、はい、あのお母さんと直接我々は契約をさせていただくんですけれども、はい、再対決の最終自体は産婦人科の先生方もしくは看護師さんがやってくださるので、そういった形の、
はい、顧客はもう個人のお母さんということになるわけですね。
はい、
あとその御社の場合、あの一旦昨年の4月ですね、上場予定だったんですが、まあ、延期ということで、で今回仕切り直しの上場ということになりましたけども、はいはい、この間の経緯とちょっとご説明いただけますか。
はい、ちょうど我々去年の3月に一旦あの上場承認をいただいて4月の上場予定だったんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、緊急事態宣言が発令されまして、世の中非常に不透明な状況になり、はい、で、まあ、投資家の方もなかなかちょっと動きづらいっていうような状況があったので、まあ、我々あの、まあ、業績のところもお話ありましたけれども、バランスシート的にも借り入れが全くない、キャッシュリッチなバランスシートになっているので、はい、あの特に、まあ、ファイナンスの必要性と今すぐっていうわけではなかったので、まあ、1年延期してちょっと落ち着くのを待とうということで、まあ、今期再度申請させていただいたということになります。
そうだったんですね。ですから、まあ、特にテクニカルな理由というのは、ただ単にこう全体の環境がコロナで、
そうです、あの時ですね、12社連続、延期とか中止とかですね、
ありましたね、
はい、なんかその中バタバタ倒れていく中の、あれだったので、はい、もう世の中どうなるんだろうと我々も思いながら見てましたけれど、まあ、落ち着いて今あのやり直しできてよかったかなというふうに思っています。
そうですね、はい、もうマザースマーケットもね、だいぶこういい感じで上昇してますしね。
そうなんですね、で公開価格決まりましたけれど、はい、昨年と比べると、昨年の、まあ、想定仮条件から比べると4割ぐらい高い値段をつけていただいたので。
そんなに上がったんですか。
はい、なのでそのコロナ禍に待っても、まあ、1年間しっかり仕事してきたっていうところが評価されてるってことは嬉しく思ってます。あ、
それは大正解でしたね。
そうですね、はい、本当に、はい、
先ほどあの社長もう借金がないということで、ね、はい、無借金経営というお話だったんですけど、今回調達する資金ですね、これの使い道にはどんなことをお考えなんでしょうか。
あ、はい、まあ、資金的にはまあ、安定して運営できる資金はあるんですが、まあ、今後の事業の拡大に備えて、まあ、新しい細胞の加工施設であったりとか保管センターであったりとか、 あと、まあ、仕事はちょっと拡大していってますので、 IT システムっていうのも刷新を予定してまして、はい、そのあたりの設備投資ということで、今回公募をさせていただいているということになります。
業績非常に好調なわけなんですけども、
はい、
株主ですね、特に中長期的な株主になってくれる方に対してどういったこう還元の政策というのをお考えでしょうか。
はい、やはり、まあ、一義的にはやはり株価を上げて、はい、いくっていうことが非常に重要だっていうふうに思ってます。そのために、まあ、事業をしっかり進めて企業価値を上げていくということを第一義的に考えてます。また将来はやはりそのキャッシュは現預金が溜まっていくモデルにはなりますので、はい、まあ、何らかの形で株主還元っていうことも考えていきたいというふうに思ってます。
と、まあ、当初は株価を上昇するという形で還元していきたい。
そうですね、はい、
でいずれ配当みたいなことは中長期的に検討していきたいと。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
で最後にですね、社長、このラジオを聞いてるリスナーの方、個人投資家が多いんですけども、はい、個人投資家のリスナーに向かってちょっとメッセージを一言お願いできますでしょうか。
あ、はい、日本にもほぼ一つしかない民間の細胞バンクということで、これからも、まあ、長期にわたって安定して仕事を進めていきたいと思ってるんですが、とはいえ再生医療ってすごく新しい分野ですので、スピード感も持って、業績拡大して業業拡大していきたいなというふうに思ってます。 またそのバンクするだけではなくて、その集めるインフラを使ったその細胞治療とかですね、はい、再生医療と製品の開発とか、そういったところにも役割があると思うのでやっていきたいと思ってますので、まあ、引き続き長い目で応援していただければなというふうに思います。
確かにこう社会的な役割っていうね、それも担ってらっしゃるし、ビジネスとしても非常に魅力的な分野だなと思いますので、はい、今後ともぜひ注目させていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。
本日は6月25日東証マザースに上場しますステムセル研究所、清水隆文社長にお話を伺いました。清水社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。